今日恵みをいただく御言葉はレビ記の5章です。レビ記5章、初めに5章の17節から19節までをお読みいたします。またもし人が罪を犯し主がするなと命じたすべてのうちで一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められその咎を負う。その人は羊の群れからあなたが評価した傷のない子羊一頭を取って罪禍のための生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について彼のために贖いをする。彼は許される。これは罪禍のための生贄である。彼は確かに主の前に罪定められた。アーメン。ではお祈りいたします。愛する神様、あなたは先週金曜日受難の日にほふられて罪禍のための生贄として私たちが知って知らずして犯した罪々のためにほふられ身代わりとなって捧げられましたことを感謝いたします。その受難から1週間経ったこの金曜日、私たちはあなたの復活を覚え、そしてあなたが勝利してくださったことを覚え、あなたがどんなに偉大なことをあの十字架の上で成してくださったのか、この旧約レビ記から教えてください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、私たちが汚れてしまっているこの罪がどんなにイエス様のその父親によって清められたか、それをもって知ることができ、そして神に対し人に対して犯す罪々について私たちはどう対処していけばよいのかをこれから教えてください。これからのすべてを期待してあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このレビ記、これはまあちょっと、ここから引用するのは珍しいんですけども、旧約において祭司の規定、神の民がいかにして歩むべきか、どのように礼拝を捧げていくべきかについてが、このレビ記に、記されているんですけども、で、旧約は神様の基準です。人が人は罪がある存在です。その人間が神様と どううまく付き合っていくべきか、その、お手本基準、神様の側の基準、それが示されたのが、このモーセ五章と言われている、いわゆる律法なんですけども、で、これにおいてはですね、人が罪を犯した場合について、その罪のための生贄を捧げなさいということが規定されております。この5章、一節からのところ、これは、罪のための生贄、それについての規定ですけど、5章一節から、人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。まず、罪とは何か、罪禍の生贄を捧げるための、その捧げなくてはならない場合のパターン、その1が、人が要するに知っていて証言しなくてはならない、知っていることについて言わなかったこと、これが、まず、罪禍の生贄を捧げなくてはならないパターンの1つです。ですから皆さんが、何か、知っていることがあってでもそれをあえて言わない、これは、嘘とは違うんですね。偽りの証言するとは違うんですけど、でも本来、言わなくてはならない真実なことを知っておきながらにして言わない、これは、罪禍の罪の生贄を捧げるパターンの一つです、人が罪を犯す場合、5章1節からあるんですけども、罪になるんですね、また2節、あるいは人が 汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべての汚れたものに触れるなら、それに彼が気づかなくても、彼は汚れたものとなり、罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても、彼がそれを知った時には罪に定められる。で、人の汚れ、まあ、具体的には死体に触れるとか、汚れた動物に触れるとか、ね、私たちはこの人間世界を歩んでいくうちに人の汚れにはどうしても触れるものです。まあ、立法に規定されているものは、ね、まあ、もろもろあるんですけども、でも、人の汚れに触れた場合、あるいは、言葉による、ね、汚れもあります。言葉による汚れについては4節なんですけども、あるいは人が口で軽々しく悪いことまたは良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、そしてそれに気づかなくても彼がそれを知った時にはこれらの一つについて罪に定められる、ね、人が口で誓いをする、ね、これをしますという、ね、そういった約束ごとですね、それが、ね、悪いことであっても、あるいは良いことであっても、私はこれをします、ね、私はこれをしません、ね、それを軽々しく、言ってしまった、ね、そうしたこと、それによって、ね、気づかなくてもそれは罪に定められる、ね、罪に定められる、罪に定められる、ね、本当に私たち生きていく上でもう罪に定められざるを得ないですね。皆さんは軽々しく口で誓ったり、ね、あれをしよう、これをしよう、ね、いいこと悪いこと口で誓ったり、あるいは、ね、人が何かした時証言しなくてはならない、ね、真実を言わなくてはならない場面によってあえて口を閉ざしている場合、人の汚れを受ける、ね、そういったことごとも罪に定められる、刺さりますね。本当に痛いものです。どうしたらいいんでしょうか。5節から、これらの一つについて罪に定められた時は、それを犯した罪を告白しなさい。アメン。まず罪だと知った場合、心刺された場合はそれを告白するんです。口で告白するんです、ね、ローマ書に書いてあります。人は口で告白して、ね、義と認められ、心で信じて認められ、口で告白して救われるでしたね。本当にこの口でまず告白することが皆さん必要です、ね、黙ったまま、であってはならないんです。それはまず、ね、罪の清めの前段階にすら達していないんです。口で告白していないとするならば。そして6節、自分が犯した罪のために罪化の生贄として、罪化のための生贄として羊の群れの子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて罪のための生贄と しなさい。祭司はその人のためにその人の罪の贖いをしなさい。アメン。これは罪のための、生贄、それは羊あるいはヤギ、メス一頭を主のもとに連れてきて罪のための生贄とする。祭司のところに連れてきて、そしてその人の罪の贖いをその、ね、羊あるいはヤギに転化して、そして、罪のための生贄として捧げる。それが定められております。で、何節から、しかしもし彼が羊を飼う余裕がなければ、その犯した罪化のために山鳩にはあるいは家鳩のひな1羽を主のところに持ってきなさい。1羽は罪のための生贄とし、他の1羽は全焼の生贄とする。彼はこれを祭司のところに持って行き、祭司は罪のための生贄となるものをまず捧げなさい。彼はその頭の首のところをひねり裂きなさい。それを切り離してはならない。それから罪のための生贄の血を祭壇の側面に振りかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出しなさい。これは罪のための生贄である。祭司は次のものも定めに従って全焼の生贄としなければならない。 祭司はその人のためにその人の犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される。もしその人が山鳩にはあるいは家鳩の庭さえも手に入れることができなければ、その犯した罪のための捧げ物として十分の一エパの小麦粉を罪のための生贄として持ってきなさい。その人はその上に油を加えたりその上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のための生贄であるから。
アーメン。
ですからね、貧しい人であったとしても、徹底的に貧乏な人であったとしても、必ず罪のための生贄、これは、ね、何らかの形で捧げなくてはならないんです。本当に極貧の人は、ね、小麦粉をもう、ね、10分の1エパ、まあ、その貧乏人でも手に入れられるものでも主の御前に、祭司の前に持って行って、そしてそれを財貨のための生贄として捧げなさいということが規定されております。まあ、普通の人であるならば何らかの動物、ね、血が流されるんです。ですから罪を犯すために、ですから人が、ね、何か証言しなくてはならないことをあえて黙っている罪、あるいは人の汚れ、人の死体、汚れた動物に触れる、ね、そういったことにおける追ってしまった罪、あるいは唇で軽々しく誓いを立てて軽々しくあれをします、これをします、あれしません、これしませんを、ね、それを破ってしまう、その都度血が流される、ね、その都度主の御前に出ていて、ね、祭司にその生贄の動物を捧げなくてはならないとしたら、一体人間どれほどの血が流されなくては、ね、一生涯人はどれほど罪を犯すか、どれほどの、ね、この祭儀規定をこと細かく正確に守っていくとするならば、人どれほど身代わりの血が流されなければならないのかというところですね。誠にイエス様に感謝するべきです。イエス様はただ一度皆さんの身代わりとして完全なる生贄として、ね、ただ一度捧げられました。財貨のための生贄として、皆さんがですからイエス様のもとに行って、イエスは誠の大祭司です。ですから皆さんが何か罪を犯した場合、知って知らずして犯した場合は、皆さんは、ね、動物の生贄、血を流す必要はないんです。イエス様のところに行って、ただ一度完全なる生贄を捧げられてくださったイエス様のもとに行って、そしてイエス様に罪をまず、ね、告白して、ね、罪を告白すること、そしてイエス様の流された血を覚えて、本当に自分自身が罪を悲しむこと、それをするべきです。もっとも、ね、この旧約においては本当に血が流れるということ、ね、皆さん血あまり見たくないですね。あの赤黒い液体、あの鉄の匂いがする、あの赤黒い血という液体、その、ね、何か動物を殺したり、ね、あのあるいは鳩の首をひねって、ね、それで血を注ぐ、皆さんちょっとそれやりたくないですね。でもそのほふられた子羊、あるいはヤギ、あるいは鳩、その流された血、きっとその人はそれを見るたびに心刺されるでしょう。そして、ああもう自分はこんな罪を犯すべきではない、ね、軽々しく、ね、言うべきではない、そういうふうに心刺されるでしょう、ね、心刺されない人で、もう自分は金持ちだからいくらでも身代わりの鳩とか羊がいるんだって、そんな人は良心が麻痺している人です。むしろ良心があるのであるならば、イエス様にあるのであるならば、本当に皆さん自身が犯した罪のゆえに、イエス様があのむごい十字架上で捧げられたこと、ね、ちょうど1週間前になります、あの受難日は、イエス様があのむごい十字架で捧げられたことを本当に皆さん感謝して、イエス様のもとに行って祈るべきです。罪を告白すること、また皆さん自身が本当に主イエス様のもとに行って、自分が犯してしまった罪について、ね、それを告白すること、それが必要です。このレビ記の5章の1節から13節までは、まあ、いわゆる財債と言われるもの、これは神様に対する償い、ね、あるいは集団イスラエルの民族的な、あるいは宗教的な、ね、その罪に対する生贄の捧げ方ですけども、この5章14節以降、これは人に対する償い、これ罪価の生贄、ヘブライ語ではアーシャームっていうんですけども、でちなみに、ね、13節以前のところ財債、 罪のための生贄、これはカタース、違うんですね。ですからカタースが神様に対する罪の償いのための生贄、罪祭と言われます。それに対しアーシャム、これは、罪化の生贄、これは人に対する償いです。誰か人に対し、人様に対して、何か、罪を犯してしまった、損害をしてしまった、そのに対する、賠償、そのような、ことに対することが、この14節以降の、ところに、罪化のための生贄、15節にありますね。罪化の生贄、これについての教えが、この14節以降なんですけども、で冒頭でお読みしましたのがこの17節以降、人が、たとえそれを知らなくても、罪を犯してしまう、そのようなこともまた、罪化のための生贄になります。で、それ罪化のための生贄についてがこの14節から、その次の6章の7節までのところに、記されております。で、ちょっと6章のですね、1節から7節までをお読みします、ここ、要するに人が主に対して罪を犯した場合、6章の1節から、ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり、隣人を譲ったり、あるいは落とし物を見つけても欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについて罪を犯すなら、この人が罪を犯して罪に定められた時は、そのかすめた品や脅迫して譲り取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの全部を返さなければならない。元のものを償い、またこれに5分の1を加えなければならない。彼は罪化のための生贄の日に、その元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への罪化のための生贄を、その評価により羊の群れから傷のないお羊一頭を罪化のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする、彼が行って罪化あるものとされたことのどれについても許される。アーメン。
アーメン。
で、ここでは罪化のための生贄で、6章、1節から主がモーセに告げておされたこと、人が主に対して、エホバ主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、要するに主に対して罪を犯す不実なこと、要するに主に対する罪です。それを行うなら、じゃあ一体主に対しての不実、主に対する罪とは一体何かの具体的なことがこの2節の後半から、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり、隣人を揺すったり、落とし物を見つけても欺いて偽って誓ったり、そういう要するにわざと他人の物を損害与える、賠償するべきもの、そういったことですね。2節の前半は人が主に対して罪を犯し不実なことを行うって書いてあるんですけども、でもその、詳細、その内容を開いてみたら、どうやら人に対してわざと、損害を与えたり、人の落とし物を見つけてもわざと報告しないとか、そういうわざとが関わる罪、これが主に対しての罪ですね。人に迷惑をかける、わざと損害を与える、これ人に対して罪を犯すようであって、その、根本は主に対する不実なことなんです。主に対して罪を犯すことです。ですから人に損害を与えたり、人にのものをかすめたり奪ったり、あるいは脅したり、揺すったり、偽りの誓いを欺いてしたり、これをしますっておきながら、でも嘘でした、そういう欺き、これ主に対しての罪なんですね。で、これらのことのうちに一つでも罪を犯すなら、それ、返さなくてはならない、 羊糸をゆすり取ったならば羊糸をそのまま返さなくてはならない。でそればかりでなく、これに5分の1を加えなければならないとあります。ですから、ね、人から、100円ゆすり取ったならば、その財家のための生贄を捧げるべき日に100円プラス5分の1を加えるんですね。ですから120円を相手に返す、そういうものです。でそうしてそれを主に対する、ね、6節見ますと、主への財家のための生贄を、その評価額に従って、財家のための生贄を捧げる、ね、その時にそれを持っていかなくてはならない、これがですから、人に何か損害を与えた場合は、ね、誰か、相手がいる場合、ね、迷惑を誰かにかけた場合は、その迷惑をかけられた相手に対して、その償いをしなさいということ、これが、ね、人に対する償い、ね、財家のための生贄です。でこれをすること、これが、ね、律法において定められております。私たちは、ね、どうするべきか、マタイの福音書において、ね、本当に私たちはどんなものかが記されております。ペトロが言いました、ね、もし誰かが私に誰か兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まで許すべきでしょうか、ペテロは言ってるんですけども、でもイエス様は7度までとは言いません。7を70倍するまでと言います、ね、言いました。でそこで、ある例えが話されるんですけども、ね、マタイの18章のところ、18章の21節からのところ、ね、1万タラントの借金があるしもべの例えがあります。ね、1万タラント、どれほどの額であるのか。1万タラントはですね、1タラントが要するに、人が、だいたい20年働いて稼ぐ年収、ね、20年分の年収額が1タラントです。6000デナリ言われてるんですけども、要するに6000日分相当の、日当ですね、ですから20年というのは今16年分ですね、大体16年分のお給料、とにかく、それほどの、大きな額が1タラントですけれども、でも、ね、このしもべは1万タラントの借金を王に対して負っておりました。人はそういうものです、ね、何万タラントの、ね、もうどれほどの借金を人は神様に対して負っておられるのか、ね、誠の王である主に対してどれほどの借金を負っているのか、1万タラント、かなりの額です。そのそれだけの借金を猶予してください、ね、このしもべはその例え話の中で王に願い出ます。王は願い出られてかわいそうに思い、その借金を許して免除してあげました。そうです、私たちも免除されたんです。本当は、ね、償っても償いきれないほどの莫大な罪の借金を私たちはみんな負ってるんですけれども、誠の王である主は負ってくださったんです、ね、イエス様が肩代わりしてくださったんです。受難のあの時、十字架上でイエス様は私たちの身代わりとなって全借金を背負ってくださった。イエス様は十字架上で完了したと言われました、ね、ティレオ、テテレスタイですね、テテレスタイ、完了した、ね、支払い尽くしたという意味もあります。完済した、借金を全部完済した、全人類の皆さん一人一人の借金を全部完済したとイエス様はおっしゃいました。許されたんです。私たちはイエス様を信じる信仰によって、イエス様の御前に罪を告白することによって、ね、財債、それを、人が義とされるためにはまず生贄の子羊が必要でした。それを捧げる上ではまず罪の告白が必要でした。ですから私たちもイエス様を財債として財家のための生贄として主に捧げる場合は罪の告白が必要です。私は自分はこれこれの罪を犯しました、そしてイエス様のもとに行ってイエス様に取りなし祈っていただき、そして罪が許される。私たちはイエス様があのむごい十字架上で罪を全部負ってくださり完了した、ね、そのように言って息を引き取ってくださった、そのイエス様を信じることによって、そのイエス様の御前に行って罪を告白することによって私たちの罪は全部許されるんです。 許されたからには、私たちも人の罪を、ね、人から何か受けた場合許すべきです。
アーメン。
この、ね、1万タラントの借金、それを猶予してくれたこのしもべ、彼は、ね、許されたその足で、ね、家に帰る途中、ね、もう一人のしもべ仲間を見つけた、ね、そのしもべ仲間はその人に対して100デナリの借金があった、ね、したら、ね、そのしもべの首を絞めて捕まえて、ね、借金返せって言うんですね。でそれで借金、ね、もっとどうか猶予ください、ね、そういうふうにお願いするんですけども、でもそのしもべは許さないで、ね、100デナリ返すまでもう、牢に投げ入れた、ね、そんなことをしたから他のしもべの仲間たちがそれを見て悲しんで王に報告するんですね。したらその王はその1万タラント猶予してもらったそのしもべを呼び寄せて、ね、悪いやつだ、あんなに頼んだからこそ借金全部許してやったじゃないか、だったらあなたも憐れみを受けたようにあなたもそのしもべは憐れむべきではなかったのか。でそれで、ね、結局その1万タラントの、ね、猶予して免除してもらったそのしもべは、ね、その免除取り消しになってしまいました、ね、1万タラントきっちり支払うまで、ね、借金全部返すまでは極利に引き渡されてしまった。だからそれと同じように私たちも本当に許されたものであること、それを思って、ね、兄弟を心から許さないなら、ね、天におられる父もあなた方をこのようにされるのですとイエス様はおっしゃいます。本当に私たちは許されたということを実感し感謝するべきです。そして、ね、主に対しまた兄弟姉妹に対し本当に愛を持って接するべきです。私たちがですから、ね、罪、これはイエス様が十字架上で許してくださった、感謝するべきです。そして兄弟姉妹に対して、ね、何か迷惑をかけてしまった、ね、そういった場合は、この、まあ、その分を、ね、それを、返したり、ね、何か、損害を与えてしまったのであるならば、それを、ね、それを責任を持って賠償するべきです。もし相手が、ね、もうすでにいなくなってしまった、ね、そういった場合、あるいは、ちょっともうコミュニケーションが取れなくなってしまった、そういった場合は、ね、このレビ記の規定では祭司のところにその財貨の下人を持ってきなさいということでした。大祭司であるイエス様のもとに持っていくべきです。そしてイエス様のもとに行って罪を告白して、そして許していただくこと、そしてその賠償してしまった相手に対しては、ね、相手とコミュニケーションが取れるようになったら、ね、それはそれで、その時主からなすべきことが示されるでしょう。そして、ね、償うべきことであるならば償い、そして、ね、本当に和解するべきであったならば和解して、そして共にイエス様と共に許されたこと、和解したこと、その喜びをかみしめて本当に平和のうちに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。十字架の上で私たちのために罪化の生贄となってくださったイエス様に感謝しましょう。そして私たち自身がもはやイエス様に対し、また人に対し罪を犯すことはないように、悔い改めるべきところが示されたらそれを悔い改めて、そして決心するべきことを決心し、またこれから歩むべき道のり、それを確かにできるように今それぞれが導かれるままに祈る時を持ちましょう。 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれてゆく子羊のように、気を狩る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄としてするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に飾られたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。アーメン、
アーメン。
イエス様、あなたの御前に行きます。
アーメン。
イエス様、我らは罪を犯しました。あなたに対し罪を犯し、人に対し罪を犯し、そして罪禍の負うものとなりました。死を刺されました。心刺されました。それゆえ我らは罪禍のための生贄を携えて祭司のもとへと向かいます。
アーメン。
罪禍のための生贄、それはイエス様、あなたです。
アーメン。
取りなしてくださる祭司とはイエス様、あなたです。
アーメン。
私たちはあなたのもとへ行きます。イエスよ、こんな罪深い私を憐れんでください、許してください。あなたが身代わりとなってくださったことを感謝します。主の御前に喜ばれる生贄、それは砕かれた魂、砕かれた悔いた心、今我らはこれを携えてあなたの御前へと生贄を捧げに行きます。
アーメン。
イエスよ、イエスよ、今私たちは私たちの心をあなたの御前に注いでおります。イエスよ、どうぞあなたの御前に心を注ぐ一人一人にあなたが応えてくださいますように。我らの罪をあなたの血潮によって洗い清め、そして神に対して犯した罪、人に対して犯した罪、それをイエス様、取り扱ってください。
アーメン。
あなたに取り扱われない罪はありません。そして示された通りのことを主を私たちがなして、あなたにあって聖なる道、正しき道、何をなすべきであるのか、あなたが聖霊を、清い天からの御霊のその声を持って御言葉を通して一人一人に導きを与え、そしてその道に歩んで私たちは義の道へと、和解の道へと歩み進んでいくことができますように、イエス様、助けてください。
アーメン。
罪、それが我ら私たちと神との隔てになって、神様の御声を聞けないとき、 私たちはその罪を正確に取り扱うことができますように。
ですよ。
罪は放置しておくならば、月日が経ったら薄れるものではなく、むしろそれがありありと示されていくものです。それへ私たちのうちにある罪、これは取り扱わなくてはなりません。速やかにあなたを見舞いに持っていって取り扱っていただき、許していただく我ら一同でありますように、清められていく我ら一同でありますように、どうか一人一人がイエス様との関係を正しく保ち、そして清められて義とされ、心やましいところなく見前で、人の前であなたに仕える私たちでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。
一番、主の愛が今あなたを包む、打たれた傷を癒される、悲しみ逃げ去る、傷ついた主の愛の手が動き、あなたの腕に届く、皆さんお立ちになってください。主の愛が今あなたを包む、打たれた傷を癒される、主の愛が
自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。
アメン。
あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。アーメン。
アーメン。
このダビデが詩編で祈ったように、私たちの隠れている罪から私たちをお許しくださいと、また私たちを傲慢の罪から また故意に犯してしまう罪から救ってくださいと、その罪々が私たちを支配することがありませんようにと、そしてイエス様の御前に罪を告白して悔い改めて清められるために、今私たちも御前に出て祈る時を持ちましょう。
イエス様、この心を探ってください。この内にある隠れた罪々、また口で言い表していない罪々、イエス様、そのすべての罪々をあなたの御前に明るみに出してくださり、また一つ一つの私たちの口から出る賛美、祈り、あなたを褒めたたえるその声があなたの御前に立ち上り受け入れられるものとなりますように、イエス様助けてください。証言するべき時に証言をしなかったその罪、また人を欺き自分が許されたのに人を許すことができない、そのような恩知らずな罪、人を裁くそのような罪、その数々、イエス様許してください。あなたがただ一度十字架上において、イエス様の罪のないイエス様が流してくださったその尊い血潮によって、私たちのこの払い切ることのできない罪の借金を、イエス様がただ一度のその十字架の死によって払い尽くしてくださったことを感謝いたします。イエス様、私たちがイエス様を信じる私たちが、イエス様の十字架によって、イエス様の死によって私たちの借金が払い尽くされ、その借金のないイエス様の恵みによる姿に変えられ、その後にもまた罪を繰り返すようなことがありませんように、イエス様どうか助けてください。私たちの心にその清い心を与えてください。罪許され、イエス様によって新しく作り変えられ、イエス様の血潮によって清められ、またイエス様が3日後によみがえってくださり、死と罪に対して勝利をしてくださった、その喜びを持って歩む私たちでありますように、イエス様助けてください。そして喜んでイエス様に仕える霊が私たちを支えてくださいますように、混ぜ物がない信仰を与えてください。混ぜ物のないその一匹のハエが尊い香油を腐らし、その匂いを発するように、私たちの心に一滴残るその悪いところ、そのところをあなたが探って、どうか私たちにそのところを認識する力を、悟る力を与えてください。そしてイエス様に全てを隠さず、あなたに告白し、そして口によって告白し、義と認められ、イエス様に喜ばれるものとなりますように、イエス様感謝いたします。あなたが今夜イエス様の御声を持って私たちのこの心探り、またイエス様に受け入れられるそのものとして変えてくださるその時を与えてくださったことを心から感謝いたします。この今夜一人一人がいただいたその御言葉をしっかりと自分の心に思い巡らし、あなたがなさってくださったその偉大な御業、その御業を感謝しつつ、私たちがその罪に対して、その主の忌み嫌われることに対してしっかりと認識をする、その時を持つことができますように助け導いてください。感謝いたします。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
私たちを許してください。あなたが十字架上で流されたその血潮、それは私たちの罪とがの上です。私たちを許してください。その血潮を覚えるたびに我らは罪許されたものであることを覚え、そしてこの日々を歩んでいくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。主の愛が
幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病の床で彼を支えられる。病む時にどうか彼を全く癒してくださるように。私は言った、主よ憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたに罪を犯したからです。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死にその名は滅びるのだろうか。たとえ人が見前に来てもその人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。私を憎む者は皆私について共に囁き、私に対して悪を企む。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床に着いたからにはもう二度と起き上がれまい。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までもが私に背いてかかとを上げた。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。このことによってあなたは私を喜んでおられるのが分かります。
アーメン。
私の敵が私に勝ち時をあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。褒むべきかな、イスラエルの神主、とこしえからとこしえまで。アーメン。アーメン。今私たちもダビデのように祈りましょう。私たちは主に仕えたいですと、本当に弱っている人に心を配り、また地上で幸せをなものとされるようにと願いますが、しかしダビデが祈ったように、自分はあなたに対して罪を犯した者、敵が私に悪口を言い、また人が私たちをあざけり笑いますと、しかし主よ、あなたこそが私たちを憐れんでください。あなたがに誠実を尽くし、また神と人と前で誠実を尽くそうとする私たちを助けてくださいと、 いかに敵があざけろうとも、またいかに私たち自身が誤って犯してしまう罪のゆえに悪魔サタンが後ろ指さそうとも、ただ死の御前に私たち自身の諸々の問題、罪、汚れ、すべて持っていって死の御前に仕えるく、喜んで何の心のやましいところなく死の御前に仕えられるように、今私たちも祈りましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
私たちの傲慢な部分を許してください。
アメン。
イエス様、憐れんでください。そしてよるべのないものに施しをするものとして、私たち一人一人を整え祝福してください。私たちはよるべのないものに施しをするとき、イエス様、私たちの傲慢をそのよるべのない者たちに施しをすることによって、その人たちが私たちの前にいるから、私たちの傲慢はそこでやめることができます。イエス様、感謝いたします。あなたが私たちの近くによるべのないものを与えてくださること、弱い人たちを与えてくださること、イエス様、感謝いたします。私たちの傲慢、イエス様、あなたがそのことによって許してくださることを感謝いたします。よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。イエス様、感謝いたします。あなたが私たちのその喜んで仕える霊を再び与えてくださることを感謝いたします。
アメン。
イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの一つ一つの行いをも見ておられ、あらかじめ良い行いをも備えてくださっていることを、イエス様、感謝いたします。今日もこれからもイエス様、あなたの御言葉に聞き従い、素直な心を持ってイエス様、あなたの弱いものに対するその行いによって、イエス様、あなたの働きを全うすることができますように、主よ、私たちにその行いをも備えてくださったことを感謝いたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私たちに知恵を与えてください。あなたの御言葉による全ての知識を私たちに授けてくださり、主よ、あなたが天を作られたその知恵、その知識を私たちに与えてください。あ なたが作られたそのすべてのものを、主よ、あなたの御心にかなって作られたそのすべてのものに対して、ことに対して、主よ、私たちが正しい見解を持つことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。あなたの知恵に到達した人、英知を獲得した人でありますように、私たちを祝福してください。知恵によって得るものは銀によって得るものに勝り、主よ、このように私たちにあなたの知恵を、その知恵によって得るものが多いものとしてください。金銀に勝るあなたの知恵を私たちに与えてくださり、知恵によって、主よ、私たちが多くのものを収穫することができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。真珠よりも尊くとのような財宝も比べることができない、主よ、あなたの知恵を私たちに与えてください。そして主よ、その知恵によってあなたが私たちに示してくださったその道を喜んで歩むことができますように、知恵によってそれを仕分けることができますように、イエスよ、助けてください。平和のうちに辿って行くことができますように、主よ、あなたがその知恵をあなたが与えてください。そして知恵を捉えた人になり、命の木に、主よ、辿り着くものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。知恵、それを保つ人となって幸いと、主よ、言われますように祝福してください。主の知恵によって地の戻りが据えられたことを私たちは知っています。あなたの知恵によって、あなたの御言葉の知恵によって、主よ、あらゆる私たちが歩むべき地の戻りが据えられ、あなたの英知によって仰ぐべき天を、主よ、私たちが毎日設けられたものとして歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。
アーメン。
知恵によって、主よ、あなたの御名の高さ、深さ、広さを知ることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。そして知恵によって力と慎重さを保ったものでありますように、主よ、知恵によってあなた自身を仰ぎ見ることができますように、知恵によって死と命を仕分け、知恵によって、主よ、祝福と幸いを私たちが得ることができますように、知恵によって、主よ、災いの道を避けることができますように、知恵によって、主よ、私たちがあなたが私たちのために用意されたそのすべての幸いを、霊においても私たちの肉においても、あなたにあって全部得たもの、そしてあなたの皆を褒めたたえるものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主よ、今日も私たちがその知恵によって、私たちの足が罠にかかることがないように守ってください。あなたの知恵をください。知恵をください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
主の愛が今あなたを包む、打たれた傷も癒される。主の愛が今あなたを包む。
もし人が罪を犯し主がするなと命じた全てのうちの一つでも行った時は、たとえそれを知らなくても罪に定められその咎を負う。その人は羊の群れからあなたが評価した傷のないお羊一頭を取って罪化のための生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について彼のために贖いをする。彼は許される。彼は許される。アーメン。この罪化のための生贄は全てイエス・キリストです。十字架上で葬られたイエス様を覚えて罪許されたこと、このイエス様にあって罪許されたこと、私たちは清められたものとなり、イエス様にあってまた私たちは神の似姿、神の子供となり、そしてイエス様にあってこの人々を取りなし、人々を救いへと導き、また神の子として人々に大胆な証ができるものとなり、ただの罪人だったものから、人々から憎まれるものだったものから、神の証人へと作り変えられ、この人があのものかと、あのサマリアの女が作り変えられたように、またサウロからパウロへと作り変えられたように、神を伝えるものへと変えられる、この恵み、この幸いに今私たちも預かって、罪許されたこと、イエス様にあって作り変えられたことの喜びを今かみしめ、主に感謝の祈りを捧げましょう。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様が十字架上で話されたこの御言葉、十字架につける目の前で罵声を浴びせ、十字架につけろとその首を振って叫び怒鳴る、その声を発する一人一人のために、目の前の一人一人すべての人のために、イエス様が取りなし祈ってくださった、その憐れみ深いイエス様、あなたの愛を心から感謝いたします。
アーメン。
イエス様によって、その十字架によって私たちは許され、またその十字架が自分の罪のために、十字架にイエス様がかけられ、そしてその罪が許されたと信じる一人一人をイエス様が神の子として、神の子供として新しく作り変え、王のような祭司、聖なる国民、そして取りなし祈る者として作り変えてくださったことを感謝いたします。肉によってでもなく、人の意欲によってでもなく、ただイエス様、あなたによって、恵みによって、私たちは神の子として生まれたことを感謝いたします。イエス様、今 新しく作り変えられたものとして、この日本にまた世界にその破れ口に立って取りなし祈る、その霊を私たちに与えてください。あなたが偉大なるその心を持って父なる神様の御心を全うされるために、そしてこの世界の一人一人、誰も例外がなく全世界にいる一人一人のために十字架にかかられ死んで葬られた、その豊かな許しを伝える、その働きをすることができますように、イエス様助けてください。
アーメン。
イエス様、私たちのこの思いを、またこの口を、この手足をイエス様によって今変えられ、神が創造してくださったその像として、影としてイエス様が歩まれるその方向に、イエス様が行きたいと願う、届きたいと願うその人のところに示される通りに、私たちがその場所に向かい、その人に伝えるべき御言葉を大胆に伝えることができますように、御言葉を伝えるその力を私たちに与えてください。
アーメン。
イエス様、感謝いたします。この世界においてイエス様を知らずにもがきうめく命たちが多くおられます。イエス様、憐れんでください。
アーメン。
その一人一人のところに使わされるべき人をあなたが速やかに送ってくださり、神の子として一人一人がその場所に出向き、その一人一人の振る舞い、イエス様の良き香り、またそのイエス様の御言葉、その一つ一つが語られ伝えられることによって、イエス様を知らない一人一人が不思議さを感じることができますように、イエス様の不思議なその力を感じ、そしてイエス様を信じ救われることができますように、助け導いてください。被造物は神のこの現れを待っています。イエス様、この世界においてもともと一つであった言葉、統一されていた言葉がちりぢりバラバラになりました。イエス様、今イエス様の御言葉によってこの世界がイエス様の御言葉、イエス様の愛とその平和によって一致される、その働き人として神の子を強め、そして一人一人が救われた、許されたことの喜び、そして神の子としての確信、任命されたこと、その確信を持ってイエス様の働きに勤しむことができますように、今一人一人を豊かに整え祝福してくださることを感謝いたします。
アーメン。
イエス様、感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
主の愛が今あなたを包む、打たれた傷も癒される。主の愛が悲しみ逃げ去る、傷ついた主の愛の手が
彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
アーメン、
アーメン、
アーメン。
イエス様のその愛の打ち傷、愛の上に打たれた打ち傷、それによって私たちは癒されます。私たちの傷ついてしまった心、思い、体、あるいは病、人生の諸々の不具合、それらすべてイエス様が十字架の打ち傷によって包み、愛のゆえに癒してくださいました。この主の愛が私たちの上にとどまり、私たちを包み、自分の心のあらゆる不具合、罪、あるいは罪により飲み食によって受けてしまった傷、それらをみんな主の愛の御手に包んでいただきましょう。主のその打たれた傷によって私たちは癒される。この言葉に望みをかけ、今ただ私たちはイエス様のその十字架の釘を見ましょう。イエス様のその十字架の懐へと入り、イエス様の十字架の死と共に私たちの罪も死んでいただくために、今イエス様の前に進み出ましょう。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。打たれた鞭によって私たちに平安を与えてくださったイエス様、感謝いたします。
アメン。
今私たちが飲み食いしてしまいました、その罪をもすべてあなたが背負ってくださること、感謝いたします。
アメン。
罪を罪だと知らずに犯してしまいました、数々の罪があります。イエス様、あなたが許し背負ってくださることを感謝いたします。
アーメン。
そして私たちのこの愚かさのゆえに、弱さのゆえにやってしまったこと、イエス様、あなたがすべて許してくださることを感謝いたします。
アーメン。
自分が正しいと主張してしまい、犯してしまったこの罪、傷つけてしまった人の傷、イエス様、あなたが全てを背負って、あなたが代わりに打たれてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
今イエス様、あなたの十字架を覚えます。イエス様、あなたの釘に、あなたの手に釘を打った私たちのこの一つ一つのことです。イエス様、許してください。そしてあなたが全てを背負ってくださったこと、イエス様、感謝いたします。イエス様、そして私たちにその打ち傷によって私たちに平安を与えてくださったことを感謝いたします。私たちのこの担いきれない重荷をイエス様がすべて下ろさせてくださり、背負ってくださったことを本当に感謝いたします。イエス様、今あなたが私たちの代わりに十字架にかかってくださり、すべてを背負ってくださることを感謝いたします。私たちが今日ここにいるのも主の恵みによるのです。イエス様、感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえ感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエス様、憐れんでください。私たちを憐れんでください。あなたを十字架上で突き刺してしまうようなことを日々犯してしまうこのしもべ、また我ら一同を憐れんでください。
アーメン。
ただあなたの御前に出て、そしてあなたが十字架上で傷つけてくださったその手を持って、私たちを包み、愛を持って包み、許し、神の子として歩ませてくださるこの恵みに感謝して、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
主の愛が今あなたを包む。 世界とその中に住む全ての人々の救い、その救いを今日もイエス・キリストにあって祈り、そしてその救いの技をイエス・キリストにあって運びましょう。
神は実にその一人子を世に与えられたほどに世を愛された。それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたの御名を、あなたの御業を心から褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
イエス様、あなたが十字架上で成してくださったその御業、その救い、それは御子を信じる一人一人が漏れることなく永遠の命を持つために、一人一人が救われるためにあなたの十字架がありました。今この時代、この時、この世界においてまだイエス様と出会っていない一人一人がおります。イエス様、一人一人をどうか憐れんでください。
アメン。
自分の富でしょうか、社会的地位でしょうか、その金にならぬもの、腹を満たさぬもののために日々歩む、また何をしても虚しいと感じる、その中で歩む一人一人がおられます。イエス様、どうか憐れんでください。イエス様による、イエス様と出会い、イエス様のその光、イエス様のその真理、イエス様の命、その幸いをいただき尽くす、その恵みに預かる世の一人一人でありますように、イエス様、助けてください。
アメン。
荒野において呼ばわる者の声となることができますように。
アメン。
イエス様、今イエス様を信じ歩む一人一人が、それぞれの使わされた場所場所、その職場、また家庭、社会生活の中で荒野において呼ばわる者の声となることができますように、イエス様、どうぞ整え祝福してくださることを感謝いたします。
御
言葉を、御言葉であるイエス様を、私たちクリスチャンが豊かに味わい知ることができますように、イエス様を豊かに味わい、そして聖霊様の働きによって、その御霊に満たされて、あらゆる全世界に出ていき、 あらゆる国の人々に福音を述べ伝える、その幸いに預かることができますように、イエス様助け祝福してください。アーメン。一人一人イエス様を知らない一人一人のところに、色づいた畑のところに、あなたが刈り取られたいと願うその一人一人のところに、働き人が豊かに使わされることができますように、その時をあなたが与えてくださることを感謝いたします。知恵と啓示の御霊を与えてください。知恵と啓示の御霊によって、人と会った時にその人が抱えているあらゆる心の底にある悩み、うずく傷、その一つ一つ、その人の成り立ち、その一つ一つを知ることができ、イエス様がどのように関わられたいと願われているのか、そのことを悟ることができますように、その一人一人に必要な御言葉、私たちが弟子の舌によって折にかなった疲れを癒す御言葉、その人に力を、イエス様による力を注ぐその御言葉、また傷が癒されるイエス様の御言葉、折にかなったイエス様を豊かに大胆に語ることができますように、イエス様助けてください。
アーメン。
そしてイエス様の皆を聞いた一人一人が、イエス様の皆を聞き、特にこの日本は偶像礼拝があり、またイエス様のその皆をメディアにおいても隠そうとする、表に出さないようにする、そのような伝統風潮があります。この日本においてもイエス様の皆が語られた時に、その心固くなではなく肉のように柔らかくしてくださり、戸の外に立って叩くイエス様を、そのドアを開いてイエス様を受け入れることができますように、この日本においても世界においてもイエス様を受け入れる、今夜この時イエス様の救いを我がものとしていただく、救いの道をいただく一人一人が起こされることを感謝いたします。イエス様、その働きを豊かになさしめてください。光たらしめてください。また弟子たらしめてください。弟子としてのたしなみ、神の子としてのたしなみ、そのたしなみをいただき、世界においてうめく、暗闇においてうめきさまよう一人一人を、羊飼いのもとに、羊飼いであるイエス様のもとに立ち返る、その働き人として、その働きが豊かになされ、また必要なすべての要素が与えられ、主に喜ばれる、主の働きをなす一人一人となりますように、イエス様助け祝福してくださることを感謝いたします。イエス様感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。天聖教会のために祈ってください。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もイエス様、天聖教会を豊かに助け祝福を与えてくださっていることを感謝いたします。天聖教会の一人一人が御言葉を聞いて学んで守り行うことができますように、主を助け導いてください。そして主の働き人を育てる、その教会として、今日もイエス様、あなたが豊かに養ってくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
パスターをはじめ働き人一人一人に知恵と啓示の御霊を今日も豊かに注いでくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
今日もこれからも豊かに油を注いでください。
アーメン。
お願いします。
アーメン。
そして天 天聖教会に与えられている若者たちを感謝いたします。そしてこれから与えられる若者たちも感謝いたします。イエス様がダニエルに与えてくださったように、知識とあらゆる文学を悟るその力を持った若者たちを起こしてくださることを期待いたします。次世代を担うリーダーシップを取ってイエス様にあって働いていく、その働き人が70名起こされますように、主をあなたに期待しています。イエス様、その70名を速やかに起こしてください。最も小さい者も士族となり、最も弱い者も強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをすると、イエス様約束してくださっていることを感謝いたします。70名の働き人が与えられて、そのイエス様の働きが70倍へと広がりを見せることが約束されていることをイエス様感謝いたします。速やかに形をなさせてください。あなたが与えてくださっている渋谷の地のビジョンもイエス様感謝いたします。速やかにイエス様、その渋谷の地与えてくださることを感謝いたします。その場所から決して乾くことのないその命の御言葉をいただき、泉となってその泉がほとばしるように渋谷がなりますように、イエス様、あなたが与えてくださること、起こしてくださることを期待いたします。天聖教会に集う一人一人、そしてインターネットを通して礼拝を捧げられているその一人一人が、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされて、今日も霊と誠をもってイエス様に礼拝を捧げ、賛美を捧げ、お祈りを捧げることができることに感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン、アーメン。聖霊に満たされてこそ私たちは主の御口になることができます。聖霊に満たされてこそ私たちは地の果てにいたり、主イエスキリストの証人となることができます。聖霊に満たされてこそ私たちは聖なる種族として分で増えて地に満ちていくことができます。聖霊が私たちに来ますように、聖霊が私たちに望まれますように、聖霊によって私たちの思い、心、感情が輝かされて、そしてイエスキリストの栄光へと近づくことができますように祈っていきたいと思います。
イエス様、あなたが復活の朝弟子たちに現れて聖霊を受けようと言って息を吹きかけられました。
アーメン。
その息が私たちにも必要です。
アーメン。
聖霊を受けよう、そして息を吹きかけられる。その前にあなたは平安があなた方にあるようにと言って、その手と脇腹を示されました。
アーメン。
主よ、平安がどうか天聖一同およびこれに預かる一人一人の上に、また日本世界の教会たち働き人たちの上にあるように。
アーメン。
そしてあなたのその和解と平和の象徴であるその手、釘打たれた手と脇腹、それを仰ぎ見る私たち働き人教会たち一同でありますように、それによって弟子たちが安心したように、彼ら一同あなたの平和、それで安心させ、そしてその平和の土台の上に立って聖霊の息吹に息吹かれて全世界へと福音を述べ伝えてということができる私たちでありますように、聖霊が示してください。私たちが歩むべき道のりを示してください。私たちが死を空を打つような剣闘を打ってきたこと、誰も働くことのできない夜に働いて何も魚が取れないような、その弟子たちのしてきたようなロークそれらをもし演じていたのであるならば、聖霊様示してください。そしてもはや空を打つような剣闘ではなく、ここに網を下ろしなさいと、あなたが示されるその御声に、聖霊の声に聞き従って、そこに網を下ろし153匹の魚を 取らせてください。決して破れない網でもって取らせてくださり、そして私たちもそのあなたの指示通りに動いたことによって得たその魚を持って、あなたが取った魚をいく匹か持ってきなさいと言われた通りに持って行って、そして共にあなたの喜びの食卓に預かる私たち一同でありますように、どうか働き人たちにその全ての必要を満たしてください。精霊でいぶかせてください。霊における必要を満たし、心の平和をシャロームを与えさせてください。また主よ、そのために必要なあらゆること、物、人、お金、それら全てが満たされ、そして大胆に歩み出し、あなたの働きができる私たち一同でありますように、どうか助けてください。精霊を注いでいぶかせてください。全世界と出て行き、あなたを伝える働き人たちの一人一人でありますように、行く先々においてイエス様を表現し、イエス様を伝える一人一人でありますように、イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。主よ、あなたの証人になりたいのです。地の果てに至るまであなた自身の証人となりたいのです。私たちに行くべきエルサレムを示してください。ユダヤとサマリアを示してください。そしてあなたが使わせてくださった聖霊によって、私たち一人一人が力を受けることができますように。主よ、あなたが私たちに聖霊を与えてください。聖霊によって力を与えてください。この聖霊が来てこそ、私たちはあなたが私たちに話されたことの一つ一つを余すとこなくことごとく思い起こし、そしてあなたの御心にかなったものとして、人物ことに対して的確に主よ、あなた自身を表し、あなた自身の命の働きができます。イエスよ、私たちを助けてください。私たちの上に主の使わされた聖霊がとどまりますように。私たちの上に主の使わされた聖霊がとどまり、そしてその聖霊によって知恵と識別の霊豊かに注がれたものでありますように。思慮と勇気の霊が豊かにあふれる私たちでありますように。この聖霊によって主を知り、恐れ敬うことができますように、私たちを助けてください。そしてこの聖霊によって主を、私たち一人一人があらゆる人々に対して主を、その人たちの言葉の孤独、イエス様妨げなく御言葉を伝えることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。
アーメン。
聖霊が下った時、主よ、そのイエルサレムにおいては集まってきた敬虔なユダヤのあらゆる人々が、さまざまな国から来た一人一人が聖霊に満たされて伝える弟子たちの言葉を聞いた時、なんであの人たちが私たちの国の言葉で、私たちの言葉で御言葉を伝えることはできるのかと、主よ、あなたはその方を、そのことを、そのことを弟子たちに聖霊を使わしてなされた方です。私たちが同じ日本語で、同じ日本人にあなたを伝えても、霊においてそれを察す力がない、まだそれを理解する力がない、 ということで、同じ日本語などに主よ、伝えようとするものの伝えは虚しく、伝えていただいたものの思いも虚しく、あなたが届かないのです。聖霊が必要です。聖霊が必要です。聖霊を私たち一人一人にあなたが宿してください。私たちはこれから主を聖霊を望み、あなたが私たちに約束されたその聖霊が私たちに下るまで、私たちは聖霊を望み、そして聖霊により頼み、主よ、聖霊が私たち一人一人に強くご臨在するまで、私たち一人一人は祈ることをやみません。主よ、今年のペンテコステ、本当に特別なペンテコステにしてください。
アーメン。
そして主の使わされた聖霊によって下られたペンテコステ、聖霊によってキリストを明かす力を得るペンテコステ、聖霊によってあらゆる種族に、あらゆる種族の言葉で主を分かりやすく御言葉を伝え、あのイエルサレムであなたが命の働きを大きくしてくださったことく、与えられたその聖霊によって主を、私たちがこの地においてあなたの命の働きをより大きく、より高く、より広く、より深く、主を私たちが繰り広げていくことができますように、主をあなたが助けてくださることを感謝いたします。聖霊で満たしてください。そして主よ、弟子の舌を与えてください。そして主よ、聖霊によって聞いた言葉を正確に伝えることができますように、私たちを祝福してください。聖霊によって主よ、知恵と識別の霊が豊かに注がれますように、主よと勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊が豊かに与えられますように、私たちは神がその霊によって全てのことを明らかに示してくださることを知っています。霊は、神の霊は一切のことを、神の深みさえも極めているからです。イエス様が父に願って、父が使わせてくださった弁護者、父に使わされて私たちに来てくださったこの聖霊が、私たちと共に行ってくださり、そして主が私たちに与えようとするあらゆる助けを豊かに得ることができますように、弁護者すなわち父がイエス様の御名によって使わされた聖霊が、私たち一人一人に下り、望み、とどまり、そして私たち一人一人に全てのことを教え、イエス様が話されたことをことごとくあらゆる時に思い起こさせてくださり、そして私たちがなすべき技をしっかりとなしていくことができますように、聖霊が私たちを助けてくださることを願います。私たちの上に聖霊が下り、そして私たちがその力を余すとこなく受けることができますように、そしてイエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、日本全国つつ裏裏において、主よ、まだ地の果てに至るまであなたの証人となることができますように、あのエルサレムで、あのエルサレムであなたが起こしてくださった主よ、聖霊による 働きをここであなたが起こしてください。
アーメン。
そして聖霊による働きによってより多くの命たちをイエス・キリストへと巻き込んでいくことができますように。あらゆる教会に、あらゆる生徒たちにこの聖霊を届けることができますように。イエスよ、あなたが私たちを助けてください。祝福してください。祝福してください。今日も主イエス・キリストが使わされた聖霊が私たち一人一人に望み、私たちをイエス・キリストの栄光のために栄光を明かすものとして生かして用いてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
今日もあなたの御前に集い、あなたにそれぞれ取りなしを捧げ、またあなたに感謝を捧げ、一人一人それぞれの思い思いを捧げました。どうかあなたが天の窓を開いて聞いてくださり、そしてその一つ一つのあなたの絵の思い思いに応えてくださり、どうか一人一人の上にその恵み、その祝福を一人一人の上に豊かに注いでくださるように。そして御前に立ち、破る口に立ちました。どうかこのような祭司たちがますます日本全国、また世界に津々浦々に増え広がっていきますように、どうか助けてください。
アーメン。
主よ、そしてイスラエルを憐れんでくださり、この国の上にあなたの信じる信仰、イエス・キリストを主とする信仰がますます豊かに増え広がりますように。
アーメン。
イエス・キリストを信じる者たちを迫害する者たちに、主はあなたが直接現れてくださり、あなたが確かに生きておられ働かれる方だと示してくださいますように、全世界と示してくださいますように。どうかあなたの御旨が天においてなるがごとく、この地上の上に一人一人の上になりますように、イエスよ助けてください。
アーメン。
今日生徒たち一人一人が祈られたすべての祈りに応え、心を合わせ、私たちの主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
55番、
足の内も性能よ、ゴリアテが畳み手のよう、ピラニアで強い世代、山に海へと命じ、とわの門開く世代、信仰に飲み切る世代、起こしたまえ、起こしたまえ。命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ、起こしたまえ。
引き続きこれは徹夜祈祷会ですので、御前で祈りたい方はどうぞ御前でお祈りください。